熱血
教えて
中澤先生。Produced by Annie Global Education。ハワイユー、時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。いよいよ残すところ今年もあと2日、まあ2日ってもう今日大晦日、明日大晦日ですからね。ね、なんかあの月の毎月の最後の日を大晦日でね、12月最後の日を大晦日というらしいので、まあ1年の締めくくりですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まああの街もね、今日あのスタジオまで車で来たんですけど、あのいつもよりちょっと空いてましたね。昨日まではかなり混雑してね、皆さん渋滞とか、こうやっぱ年末は混みますね。普通の道の倍ぐらいかかるかな。昨日もあの、北山の交差点ってね、あるんですけど、あの、本部校がね、西みゆき町にあるんですけど、そこから北山の交差点とかまでほんと数百メートルなんですが、あんなに渋滞してあんなに動けなかったことはなかったですね。一昨日かな。だからかなり混んでるなっていう印象で、で、じゃあどうかなと思って今日あたりはまあちょっとね、だいぶ、空いてるかなという、空いてる印象なので、もう皆さんちょっとねお家へ戻ったり、実家へ戻られたりとか、あ、まあラッシュも明日明後日はねちょっと落ち着くみたいなので、だいぶ収穫のピークも今日あたりじゃないかなと思いますが、だいぶね、皆さん、動かれて、というところですではないでしょうか。私もまああの今日はですね、一年締めくくりの放送ですから、少し気合を入れてやってまいりましたが、まあ一年ね、本当にあの、お世話になりましてありがとうございます。まあ今日もね、まあ今日はね、12月最後の週で5週目ということで、今年は、あの、今月本当ね、放送が、番組放送する機会が多かったので、今日は本当最後、皆さんにね、いろいろ時間を、楽しんで一年の締めくくりの放送としたいなと思っておりますが、今年一年はね、なんかまあでもあっという間ですかね。うん、あのよくね、年を取ると早く感じるって言うじゃないですか。もう本当にあっという間しかない。でもうね、一年どうしてたんだろうみたいなね、本当に忘れてはしまいませんが、なんかあの1年前という感覚がだいぶなくなってきまして、皆さんどうですか。だいぶこう、もうなんかね、年を取るというか、年を重ねるとですね、1年を早く感じるようになりますね、やっぱりね。うん、なのでまああのこういう時にしっかりあの1年振り返ってですね、来年に向けて思いを新たにしていくと。まあ当然私たちもあの受験生なんか預かってますし、当然あの一日一年が勝負ですから、まあそういう気持ちで今日もですね、皆さんと一緒に時間を過ごしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp、 net@843fm.co.jp、 または安野FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。今日はですね、年末ですから、まあ、1年こうだったよとか、来年こうしたよとかね、まあちょうど受験生のことじゃまだ勉強してるかもしれませんので、そんなのお悩みなんかも幅広く受け付けていますので、ぜひお願いします。熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。 教えて中澤先生。
はい、時刻は6時13分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、 大晦日です。大晦日って30日ですね。明日大晦日なので、もう年内最後の放送です。皆さんいかがお過ごしですか？まあね、除夜の鐘ってあるじゃないですか。私今まで2度ほど打ち、打ったことがあって、あんまりこう機会ってないんですけど、ギリギリまで、まあ昔は結構ね、大晦日ギリギリまで、子供たちと一緒に過ごしてたことが多くて、本当に最後の最後、どうだろうな、まあ、本当にタイミングが合う時だけ、まあ、ちょっとそういう機会を、得ることができて、まあなんていうのかな、普段やっぱりそういうことってしない、当たり前なんですけど、なかなかね鐘を打つとかないじゃないですか。なので、すごくこうその時の気分とか、気持ちとかってなかなかこういい、いい感じですね。なんかこう、やっぱり、最後にっていう感じで、ね、非常に。で、あと、私、結構ね、皆さん結構初詣行かれる方多いんですけど、結構初詣の前、この年末に、まあ、本当はね、なんか願い事が叶ったりとかっていうこと、時に行くことが多いんですけど、お礼参りって言って結構神社なんかにね、一年終わると。そうすると、行ってですね、話を、お参りをしてっていうのを、初詣の前にやることが多くて、結構逆にそっちも、まあ、混み具合で言うとね、結構初詣は皆さん混むじゃないですか。で、案外初詣も、12時から行かれる方多いんで、朝の4時とか5時ぐらいで結構、実は空いてたりするんで、まあ結構神社にもよるんですけど、まあ、前日のね、大晦日に、まあ、行って、まあ、一年の、まあ、お礼をして、で、まあ、初詣に朝方、まあ、要は、結構朝近くにね、行くことが多いです。はい。なので、皆さんはどうでしょうかね。まあ、で、まあ、本当に12時から並んで、まあ、並んだこともあるんですけど、なかなか大変じゃないですか。ね。まあ、年々寒くなります。今日あたりはさっき天気予報でも言いましたけど、なんとなく暖かそうですよね。はい。なので、まだ、並びやすそうかもしれませんけど、寒い時は大変ですよね。列作ってね。まあ、一年に一回だから家族でとかね、気持ち新たにお参りするのはいいと思うんですけど、まあ、ちょっと寒いね。さすがにね。時によっては。だまあ、天気が、もうこの一週間ぐらい前からね、本当雪がすごかったんで、まあ、大晦日なんかはどうかなと思ったんですけど、なんとなく年末年始は穏やかな天気が続きそうなので、まあ、お参り行くのは行きやすいのかな、なんて思ってますけれど、はい。基本的にね、穏やかな気分で、お天気が穏やかだと穏やかな気分で、まあ、年を迎えることができそうな気がしますし、まあ、やっぱり違いますよね。毎日見てる光景でも、例えば、日の出でも、やっぱり一年に、1月1日に見る初日の出ってね、やっぱり特別なものを感じますよね。どうですか、皆さん。やっぱり違いますよね。なんか気持ちも違うし、もう同じ光景と言っても、違うじゃないですか。なので、なんかやっぱり、新年迎えるってね、特別な気がしますね。よくね、もうお正月用に車のナンバーのところに飾りとかつけて走ってる車もポチポチ見かけるようになりましたけど、今見てもそんなにあれですけど、お正月に入ってみるとなんかお正月だな、みたいなね、気持ちも出ますから、やっぱり年を超えて新しい年迎えるにあたっていろいろ見るのは、そういう気持ちも違うし、だいぶね、思いも違うのかななんて思いますね。同じね、なんか何回か行ってる神社とかでも、やはり年を明けて一発目に行く時ってやっぱりすごく気持ちもね、なんか違うし、いつもと同じ風景なのにやっぱり気持ちが違うから雰囲気も違って感じますしね。はい。なので、まあ、こういう時期ですから、まあ、天気もね、穏やかということで、皆さんも、
ぜひ思いを新たにですね、まあお礼参り初詣と言っていただけると嬉しいなぁなんて思います。ちなみにまあちょっと海外ネタで言うと、結構海外もクリスマス終わってもまだね、今日もプチ情報で言うとアメリカの予算成立したりしてますから、まだギリギリまでね結構動いてるとこも多いんですが、お正月はあんまりお正月感がね前ないってお伝えしたんですけど、あんまりまあ1日とか新年迎えてね、まあ確かに新年なんですけど、まあ、クリスマスの方がちょっとイベントとしては大きくて、まあ新年は結構1日から動いたりすることもあるので、なんか海外はまだね、なんか年末ですけど動いてるようなイメージがね強いですね。はい。なのでちょうどだから今年は暦がいいからね、飛行機の方もそうですけど、今日あたりから4日5日ぐらいがもうピークになってくるんじゃないかと思いますけどね、帰国のピークもその頃ですし、まあいつもよりもかなり賑わいを見せてるんじゃないでしょうかね、海外もね。まあうちの先生たちもかなり海外行ってる先生多いので、まあ実家に戻るって感じですかね。はい。でもなんか不思議ですよね。まあ実家に戻るっていうとなんかすごく親しみな感じが受けますが、実家アメリカとかやっぱり、そのあたりに帰るとすると、まあ結構遠いですからね、当たり前ですけど時間もかかるし費用もかかりますが、やっぱりクリスマス前ぐらいからやっぱり帰ってね、なんかワールドワイドで不思議な気がしますけど、まあそれで戻ってくるというこう、またね日本に戻ってきてくれて年明けからレッスンしていただくんですが、やっぱり聞くと普通なんですけど、まあ旅としては結構長いですからね。うん。まあ私たちの毎年の光景ですから、まあ飛行場でね結構先生同士出会ったりとか、前も言いましたけど、結構行くとこ似てたりとか、同じ便だったりとか、結構フライトが同じだったりとか、あんまりね、その日本だと新幹線とか飛行場そんなに合わないかもしれないけど、まあ、海外って決まってるじゃないですか、便が。好き勝手行かないし、直行便じゃなければある程度こう、どっかの空港寄ってから行ったりとか、まあ、直行便でもまあ限られてるので、まあ、ある程度こう似てくるんですよね。そうするとやっぱり空港で、昨日 See you って言ったのに今日また会うみたいなことは結構多いんで、面白い光景ですけどね。うん。一時期コロナの前あたりは結構アジアに軽く行くか先生っても結構多かったので、日本人の先生とよくバッティングしたりとか、ね。同じ便でよく飛行機乗ってたりとか、不思議ですよね。愛知県の豊橋のね、本当に場所から、まあ、下手したら同じところに住んでたりしますから、同じところに住んでて、また飛行機も同じで、行く先が違うだけなんですが、途中まで一緒に動くなんてね、なんか、年末年始ならではかなと思いますね。なかなか面白い光景かななんて思います。はい。まあ、今日はですね、まあ30日なんで、まあね、一月一ヶ月もこれで終わり、一年も終わり、明日大晦日を迎えて新しい年を迎えていきますので、今日はね、後でまた大晦日の思い出なんか皆さんにお伝えしながら一年をまとめていきたいと思っておりますので、お願いします。はい。この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスター希望の轍。
夢を乗せて走る
ザンオールスターズで希望の轍をお届けしました。時刻は6時24分です。今日は5週目なので熱血トークでーす。
はい、熱血トーク、今日はね一年締めくくりですから、
まあちょっとね、いろいろと思い出も含めて、来年に向けて話していきたいと思いますが、大学時代結構実は皆さん結構実家帰るじゃないですか、お正月とか。案外ね自分、まあ4年、まあ当然4年なんですけど、まあまあ帰らなくて、お正月も先輩と一緒にアパートで過ごしたりとか、結構大晦日を、なんだろうな、まあ、知ってるところで、ね、お店、昔バイトしてるとことか、あるじゃないですか、お店とか。そういう皆さんと一緒に過ごして、お正月帰らないとかね、結構実はありまして、大晦日も中学、高校時代もそうですね、大晦日になると、まあ、ちょっとね、親父から集合かかるんですよ。まあ、家族一緒にね、大晦日過ごしましょうみたいな。まあ、若い頃はね、なんかそういうところで、もう一応そこの集合時間、まあもううちもそういうの多かったので6時まではいろと言われて、いまして、その後はもうどこかに出かけていくと、もう家族で夜を過ごすことよりも友達と過ごすことを選んでることの方が圧倒的に多かったような記憶がありますね。はい、だいたい6時ぐらいにご飯食べてみたいな、その後もう7時から8時ぐらいにどっか行っちゃってみたいなね。うん、で、大学時代もそんな感じで、結構、まあ、慣れてきてしまえば、慣れてきてって変ですけど、まあそういうもんだと思ってしまえば寂しいとかそんなあまりなくて、かえってなんかそういう自分がね、先輩と、私と一緒に、遠い先輩とかね、結構実家が遠い方は帰らなかったりしたんで、まあそういう人と一緒に過ごしたりすると、またそれはそれで、まあどうだろうな、大学生だから、まあだらだら過ごしてますよね。お正月はね、何するわけでもなく。で、4日ぐらいから多分ね、スケートをやってたので、スケートのバイトだったりとか、スケート教室の先生だったりとかってお仕事が入ったりしたり、家庭教師がね、結構ありましたので、まあ、昔家庭教師をね、週8人ぐらいとかやってたんで、結構それもあって、お正月ね、受験生預かってると、家庭教師なんですけど、なんか、そういう子たちを面倒見てて、みたいなところで、帰らなかったですね、実家にね。で、まあそのまま延長線上で、まあ塾をやったりすると、もうそのままやっぱり年末年始はパンパン、パツパツでね、そのままやっぱり授業入ったりしましたんで、結構毎年せわしい感じの年末ですかね。うん。懐かしいですね、大晦日。はい。まあでも案外ね、まあ、そういう経験も、大学って結構この時期休み入っちゃうこと多いんで、なんか本当にみんなね実家帰ったし全然いない中で、いる人たちと一緒に過ごした時期も、まあ今となっては思い出深い思い出ですかね。うん。まあやっぱりそういうこともありながら考えると、まあ、皆さんにはね家族で一緒になんていう話をしますけど、まあ思い出としてはよくあります。結構ね、だから山梨にちょっといたので、まあ富士山も綺麗で、まあ初めてね、朝起きると、まあその富士山が見えるわけですよ。新年一発目のね。毎日光景で見えるんですけど、またなんかその時の富士山ってやっぱりね、気分が違って、やっぱり1月1日に見る富士山はやっぱりこう、そういう気持ちにさせてくれる、先ほど の初日の出じゃないですけど、やっぱり気持ちが違うと同じ景色も自分の中では違って見えるっていうのがありますので、やっぱりこうね、1年こう振り返ってみて、まあ私たちも教育をやってるので、やっぱりこう同じ問題解くとか同じ目的とかやっても、やっぱりこう気持ちの持ちようで、全然違うんですよね。例えばこう難しい問題解くとか、まあ、解いてやろうと思う気持ちで解くのと、こんなの解きたくないなって思って解くのでは、やっぱり気持ち全然違うじゃないですか。なので、気持ちを持ってこれに臨むと、やっぱり、まあ、クリアしていく率も当然上がるし、解ける率も上がっていくじゃないですか。 なので、例えば勉強でもそうですけど、まあ、同じ勉強の内容、同じ、まあ、受験を受けていく中でも、まあ、絶対受かってやるぞと。ね、絶対これ試験クリアしていくっていう気持ちで望んでいく場合と、やっぱりその、やりたくないなって、受験やだなやだなって言って望んでいく場合だと、やっぱり成果も全然違うんですよね。なので、やっぱりこう、同じものを学んでたり、同じものを受けたりとかやったりするにしても、やっぱり気持ちが違うと全然違ってくるんじゃないかなと思います。例えば、まあスポーツでもそうですね。上を目指していく。例えば、全国行くぞとか、県大会で優勝するぞとか、あるでしょ。そういうのも、まあ、上手になってやるって思い。で、もうそれ嫌で嫌でしょうがない。もうやりたくないと思って練習するのと、頑張ってやる。まあその目的をしっかり持たずにやる場合では、全然成果も変わってくるし、イメージも変わってくると思うんですよ。ね。やっぱり、気持ちって誰でも持ち直せるんで、うん。これって、すごくラッキーで運がいいことで、いろんなテクニックとか、まあ、いろんな技術とか、あるいは、勉強の仕方とか、学んだ内容を習得するとか、いろいろあるけど、やる気になる気持ちとか、まあ、頑張ってこうとかっていう気持ちは、やっぱり誰でもすぐに持てるじゃないですか。これは本当特権ですよね。うん。なので、思いを持つっていうのは、誰しもができることなので、はい。勉強する前とか、まあ何か行動を起こす前とか、ね。そういう時でもいつでも持てますから。だからまあ、まあちょうどね、この締めくくりとしても、話でありますけど、気持ちを持つっていうのはね、まあ、すごく大事かなと思います。なので、まあ先ほど言った初日の出が初日の出として、しっかり自分の心に焼き付く、ね、新州の富士山がやはりなんか違って見える。やっぱりそれって気持ちの持ち方で全然違うのと一緒で、やはり気持ちを持つと、いろんな世界観が見えてくるときに、全部がポジティブに多分受け止められて、前向きに、そして、成果も出やすくなるんじゃないかななんて思います。はい。なので、まあ、だからいろんなことがあるじゃないですか。こういうイベントでも何でもね。やっぱり年末とかいろんなことがあるので、まあその度でいいと思うんですけど、やはりちょっと気持ちしっかり持って、いろんなものを望んでいく。まあだからもうこれやだな、やりたくねえなって、こんなことしたくねえなっていう人と、すげえ、もうなかなか大変だけど、頑張ってこれクリアしていく、どんどん前向きにやっていくっていう気持ちでは、もう全然多分その動きが違うと思うんですよね。はい。なので私はですね、なるべくまあそういう風にみんなが考えてもらえるように、思っていただけるような話を特にね、いつもしてるんですけど、うん、気持ちを持つのは誰でも持ってますから、これは本当に運がいいことですね。嫌というのもいいというのも自分で決めれますから。なので今年1年振り返っていただいて、もしまあやりたいこととか終わってないこととか、今後イメージできてないことがあるんだったら、まあ1年まあいい機会なのでね、この機会に振り返っていただいて、まあ来年向けて大晦日でまあまとめていただいてですね、1月以降新春スタート切っていただくといいかなと。で、受験生の子たちもそうですけど、やっぱり思いとして受かってやるぞ。ね。嫌だなという気持ちは、まあ、しまうことはないですが、それよりもやっぱり乗り越えてやるぞ、やったるぞという気持ち、やっぱり、受かってやるぞという気持ちを持って、臨むべきで、まあ、そこが一番大事なとこですね、うん。誰も落ちたくて受ける人はいませんからね。当然ね。なので、まあ、その時に誰がやってる、自分が以外の人が誰がなんかしてるとか、休みなのに勉強してるとかあるじゃないですか。まあ、そんなところよりも、自分がどうしたいかってね、何がしたいかってところを考えていく方が一番優先かな、なんて思います。はい。うん。なんかね、最後なんで、ちょっと塾の授業の最後のような話をしてますが、はい。たまにはね、ちょっと新鮮な感じで、 聞いていただけるといいかななんて思うんですけど、はい。まあ私はですね、まあ昨年まで、まあ今ちょうどコロナ期でね、なかなか教育っていうのも、子供さんたちのモチベーションとかも、まあ、やる気含めて、なかなか難しいところもあったりとか、学校もなかった時期もありますからね。だからやっぱり、まあここから、まあ、新たなスタート、ね、今年はもう比較的通常に戻ってる中で、まあ、気持ちをもう一回持ち直していくっていうことを言うと、来年はすごくみんながやる気になる年じゃないかと思います。はい。で、いろんなことがね、現実起こってますけれども、まあ、ただ、さっき言った気持ちを持つことは誰でもできますし、思いを持って私たちが伝えていくと、まあ、最終的にその思いが伝わって、やっぱり気持ちがある人が喋れない、喋って伝えていくことが大事だと思うし、そうするとやっぱりね、皆さん気持ちが持てるんじゃないかなと思いますので、来年はですね、どうだろう、目標としては、思いをつなぐと。ね、思いを持つと。そして、思いを持って、突き進むと。はい、飛び跳ねるかな、ウサギですからね。はい。そんな気持ちでいきたいな、と思っております。はい、まあ今年一年ね、本当に、そういうふうに思いでいつもやってるんですけど、来年はさらにパワーアップして磨きをかけて皆さんをやる気にさせていこうと。はい。放送でね、ちょっとでも皆さんが気持ち持てるような話をどんどんしていきたいと思ってますのでね、よろしくお願いします。どうでしょうか、まとめとして熱血トーク、熱い感じで皆さんお届けできましたでしょうか。はい、以上熱血トークでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時36分です。エンディングの時間になりました。ちょっとね、スタジオの外も人の行き来も多くなってきて、お出かけされてる方もいるんでしょうかね。やっぱり年末年始ですから、なんとなく出かけてる方も多いような空気感で、いつもよりも少し何の人通りが行ったり来たりが多いようなね、感じが受けますが、まあ年末の光景ですよね、これがね。はい。さあ、来年は何が起こるのか、楽しみですけれども、今年1年ね、本当に一番こう、まあちょっと勉強の教育の話になりますけど、プログラミング教育っていうのをすごく見直されてる、まあ要はうちでもマインクラフト使ったプログラミング教室ね、がやはりすごく皆さんに受講いただいてるんですね。全国的にもそうですし、やっぱりこう子供たちもすごくやれると。で、まあ何がすごいか、何を見ていくかっていうと、やっぱりこう将来見ていく勉強、まあ別に普段の教科が将来見てないわけじゃないんですけれども、やっぱりいろんな教科がやっていくことっていうのは、これ役に立つ立たないではないんですけど、やっぱりいろんな教科やることで入れ物、要するに自分の力量が広がっていく、使う使うんじゃなくて、やっぱりこう入れ物が広がっていく状態なので、まあ袋が大きくなっていくイメージなんですよ。なので例えば算数やった、国語やった、理科やった、英語やった、まあ直結的に使えるものっていうのは当然分かりやすい英語とかね、まあ例えばプログラミングなんか分かりやすいですけど、そういうものを入れ込んでやって、まあ要は受験勉強もそうなんですよ。いろんな経験則して自分の入れ物をでかくしていくと。そうすると、やっぱり将来出会った時、いろんなもの出会った時に、まあドラえもんのどこでもどこでもドアとかああいうのと一緒で、ドラえもんの四次元ポケットと一緒で、対応するものを自分から出していけると。困った時には、こういうふうにしていけると。なんかやりたい時にはこういうものを使えるというのを自分のポケットからどんどん出して対応できていくと。ね。まあそういうために勉強ってやってるので、国語がじゃあ役立つのとか理科役立つのっていうことよりも、自分が大きく、自分が成長していくためにどんどんどんどん入れていく。その中で特に、昨今親御さんも含めて、まあ、プログラミングの教育が今年ほど僕は、皆さんにね、認知されて、
まあ、去年、一昨年ぐらいからかな、やっぱり。で、一時英語もすごくそういう風な思いがあって、ちょうど年明けに、行く予定なんですけど、立命館のアジアパシフィックって、要するに海外の留学生が圧倒的に多い学校と、一応留学生の子と懇談するんですけど、やっぱりこう、世界がすごく近くなってきてるので、英語と、やっぱそういうプログラミング教育みたいな、要するにこう、世の中の流れに沿ったものっていうのは、まあ、どこの世代も含めて当たり前スタンダードになってるんですね。うん。なので、それはまあ皆さん感じてる証拠だと思うんですけど、まあやっぱりそこがすごく大事。なので、まあそこを敏感に皆さん感じ取ってると。ただ、やっぱりすごく差がついてるんですね。やってる子、触れてる子、僕らもそうです。大人でもやってる子をやらない人、知ってる人知らない人、ものすごく差がついてるんで、やっぱり知らないからダメではなくて、知ってる方がやっぱり得をしますし、知ってる方が後々この世の中の流れに沿って行きやすいっていう時代になってると思います。触れてる方が当然ですね。で、日本は圧倒的にまあそういう傾向で、そういう人が少ない。だから、いろんなチャンスがまだまだ眠っていると。だから、まあ子供さんたちがいろんなことやっていくのは、いろんな意味で大事かなって思います。うん。なので、やっぱりこう今提供してるものでね、英語プログラミングとか、まあいろんなものあるじゃないですか。で、ちょうどそういう教育のことで言うと、まあちょっとホームページ見ていただくと、玉井式っていうね、玉井先生っていうのが4月新春、いきなりこう、セミナーをやっていただくんですけど、これいろんな方、ホームページから覚えていただければ皆さん参加できるんですけど、まあそういう世界を見据えていくような話っていう。で、日本にいるからね、あんまり関係ないじゃんっていうところよりも、もう世界が勝手に迫ってきてて、もうその中出てかざるを得ない。だってワールドワイドで行かなくても、世界と繋がってしまうので、やっぱり日本国内にいても、意識するのはやっぱり外ですよね。やっぱり必ず対外的なものを意識していかなきゃいけない。もうこれはずっとですけど、より身近現実的になってきてるという中で、やっぱり教育を受けていく子供たち含めて、やっぱりこう見ていくのはやはりもう世界だなって、最近また思い直しました。ね、来年以降も多分これは、ずっと皆さんにとってどんどん身近になってくるし、現実感がどんどん出てくるかなってね。この前もね、熊本の小学校でアップルの CEO が訪れて見学して、やってましたけど、まあやっぱりタブレット使ってね、国語の朗読を入れてなんてやってましたけど、ああいうものも、まあうちの塾でもタブレットね、iPad なんかも10年ぐらい前から入れてますけど、当たり前になってきて、今だと皆さん当たり前に使ってると。だからもう、いかに、その流れに早く乗るかでよって、やっぱり最初ね、山のふもとの水と一緒でね、最初ちょろちょろなんでね、最終的には大河になる。まあ要は海に流れていくじゃないですか。山のふもとの水って本当に最初は一滴から始まるんですよ。なので、そこから見続けていくと、まあやっぱり流れって明確に見えやすいんだけど、大きい川に乗ってしまうと、その時はいきなり大海に出てしまう。ね、だから自分の立ち位置とか場所を明確にするためにもしっかり歩んでいくことっていうのはある程度大事かなと、見ていくことが大きければ大きいほどと思ってます。はい、なので1年締めくくりとして皆さんにはね、ちょっとそんな話もちょっとお伝えしながら、来年もまたね、気合い入れて中澤先生熱いトークでお送りしていきたいと思ってますし、来年は本当にね、さっき言ったうさぎ含めてやっぱり飛躍していきたいと思ってますので、今年1年締めくくってですね、来年以降また皆さんと共に成長したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。まああっという間の1年でしたが、皆さん1年間本当にね、ありがとうございました。思いを持って来年迎えていただくと、よりいい年が迎えれるんじゃないかなと思いますし、今年1年の思いを持って来年行くのもいいと思います。なんか一つね、思いを持って新年迎えていただければと思いますので、皆さん良いお年をお迎えください。1年間ありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。はい、熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来年ね、すぐ金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組は
アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you! Take care! Bye bye!